持ってない人は間もなく出ますので、ね、マタイ17章の14節から、彼らが群衆のところに来た時、一人の人がイエスのそば近くに来て見舞いにひざまずいて言った、一人の人はイエス様のところに来て来たひざまずいて言いました、主よ、私の息子を憐れんでください、転換で大変苦しんでおります、何度も何度も火の中に落ちたり水の中に落ちたりいたします。息子がもう本当に苦しんでいて、転換で水の中に落ちたり火の中に落ちたりすると、その息子を憐れんでほしいと、ね、そこでその子、その息子をお弟子たちのところに連れてきたのですが、治すことができませんでした、お弟子さんたちには治すことができませんでした、ねね、でそしてイエス様も言うわけですね、答えて言われた、ああ不信仰な曲がった夢のようだ、いつまであなた方と一緒にいなければならないでしょう、だから治せなかったのは不信仰だって言われたんですね、信仰があったのは治したよって言ったんですね、いつまであなた方に我慢しなければならないでしょう、だからね、イエス様に言われそうで怖いですね、我慢しなきゃいけないでしょうってね、でその子を私のところに連れてきなさいと、私の連れておいでと言われた、で皆さんね、死のところに連れていくのが鍵です、死のところに連れていけばなんとかなる、で死のところに連れてきた、ね、連れてこいと言われたからこう、ね、いやそしてその連れてこられた時にイエスがその子をお叱りになると、ね、叱った悪霊は彼から出ていき、その子はその時から治った、まあ、または単純に書いてますけど悪霊を追い出したわけですね、イエス様を追い出した、そしたらこれはこの場合は悪霊だった、完全に治っちゃったの。これでその時弟子たちはそっとイエスのところに来ていった、このそっとっていうのはね、なんか聖書って面白いですよね、弟子たち見えませんか、こうね、なわーって、ね、自分たちできなかったイエスも治した後ね、そっとイエスのところに来たなんか聖書ってね、手に入れると面白いですよね、そっとイエスのところに来ていったと、ね、なぜ私たちには悪霊を追い出せなかったのか、イエスさんを追い出したらなんで私を追い出せなかったのかって、こうあなたの弟子のはずなのにどうしてですかって聞いた、イエス様言われました、あなた方の信仰が薄いからです、薄いからだからね、誠にあなた方につきます、もし枯らしたほどの信仰があったら小山にここからそれを打てると言えば打つのです、どんなことでもあなた方にできないことはありません、これも実は受けた信仰なんですよ、枯らしたほどの信仰があったらこの山にここからそれを打てると打つんですよって言った、でもし枯らしたがあったら薄いのはダメだけど枯らしたはいいって言う、でも枯らし種って知ってますか、あ、もらったのどっかやっちゃったな、あの枯らし種ってね、もうすごく小さいの、何度か話しましたよね、あのイスラエルってよくお土産にするんだけど、こう溢れるほど枯らし種がついてるの、こうそれでやっとこうねなるぐらい、だから一つだけ枯らし種だったらね、あの前に言った人、長牧師がね枯らし種持ってきてね、こう手のひら置いてね見せたらね、順番人が並んで見てきた時ね、ちょっとご年配の女性がね、おばあちゃんですね、こう目が見えにくくてね、どこですかってこう顔近づけたら、近づけた瞬間鼻息で飛んだやっぱ本当の話ですね、分からなくなったって、それぐらい小さくて、まあ、軽いわけですよね、一粒はねまとまってますけどね、薄いのはダメだけど、そんな小さな鼻息で飛ぶような枯らし種で十分ですよって言った、面白いですよね、薄いの反対は分厚いなんですね、ということはパーボクス言いますけど、こう質が違うんですよ、信仰の質がね、枯らし種って何かって、ね、受けたという信仰なんです、ね、でそのどんな小さな信仰でもいい、その信仰があればここからそこに移れと言えば移ると、だから本当の小さな信仰でもここからそこに移れと言えばって書いてあるから言わないといけない、言うっていうことはどうかってことが信仰を声に出して告白する、語るということなんですね、そうすれば移れと言ったんですね、面白いことがない、だから告白すればいいんだ、神様が書いたことに本当に小さな枯らし種と飛んでしまうような信仰であっても、いや私は覚えてるんですけどね、殉教世界のねブリックホールでやった殉教世界、前回の前の一番昔ね、その時にパウロ牧師が歌詞を出しますってね、破局してもへのへのも歌詞でも出しますって言った、覚えてるかな、覚えてるね、言ったんです確かに、その時にあれ告白したんですよね、神様今しろって言ったから、あれ本当に隔離しなくてもへのへの文字でもいい、もうやるしかないと思って言った、でそこから歌手の歌が始まったんだけど、あれ言ったん、神がおっしゃってるから声に出して言ったん、枯らし種の信仰を解き放ったわけですね、でこので言うっていうのはね大事なんだ、ね、あじゃあ言えばいいのかって言うかもしれませんけど、言ってごらんなさい、まず最初に言うのに勇気がいるから、 次、言い続けることは本当に神から来てれば来てるほど戦いがあるんです。言ったことない人がありますバチーンとぶつかり合いますから、サタンが、ね、ぶつかってくるから。で、神の使者そのからしなを使って告白し続けようと思うと、言い続けようと思うと、ね、いや治りますよ治りますよ治りますよって言い続けようと思うと、最初は治りますと言うんですけども、ね、治りますよって言い続けようと思うと、そんなこと思ってないんだけどね、みんながね治りますよって言ってるとね、バカーってね言ってる感じがする。治りますよって言ってね、あそうって言ってるような感じがする。そう思ってなくても、なんか言いにくくなる。言いながらここら辺でね、あの怒りこないとか聞こえてくる。これ本当なんですよね。神の言葉を語り始めるとね、語り続けようと思うとね、霊的な力がいるんです。で書いてあるんだから、次に書き書くだけ書いてあるね。ただしこの種のものは祈りと断食のなければ出てきません。でこの前の話は何かって言ったら、悪霊に仕えた人を解放したんですよ。つまり悪霊が絡んでいる場合には祈りと断食がないとからし種の運用をし続けることは難しいですよって言ってるんですよ。わかります？悪霊が絡んでいる場合にはからし種の運用をするときに、からし種の運用をするときに告白していくときに祈りと断食が必要ですよって言ってるんですよ。何かってそれによって告白し続ける力が来る。確かに、だから見てたらあの治りますとかって言ってても言い続けるっていうのは簡単じゃないですよね。でその時に祈りと断食が土台になるとこう、ね、言うことができる。でそして語る時にそれが具体的に現れてくるんですね。であの一番分かりやすいのは秋元牧師がね、ベニヤミン君のことをね、病気だった時に神様に癒しの糧を見せなさいと言われたので、ベニ君の症状を言ったわけですね。症状をね、今の症状でお医者さんが何て言ってるかも、のこう脳に段差ができていて壊死していて、そして転換があってとかね、よく言っておられました。でお医者さんは一生治らないと言っています。でも神は癒されますよね、言うわけですよね。そうやって告白したわけですよね。でそして言ってましたよね、当時ね、なんだっけ、鉄道会館ってことでね、これ高い階段とかあったんですよね。で階段こうちょっと階段を横から降りてくる。で降りてくる時ね、治らなかったらどうしようって思うんですって。で椅子に座ってこう神様だから祈るわけです。また神様って言うと治していったじゃないか、あそうだって言ってまた言うわけですよね。そこで祈るでしょ、祈るから言い続けられるんですよね。治らなかったらどうしようと思ってね、どうしようどうしようどうしようって祈らないとね、だんだん告白って引いていくんです。でも神様って言うと言ったじゃないか、あそうだった神様って言ってこう立ってるわけですね。それに霊が絡んできた時には断食があると強くなるんですね。この場合悪霊ですよ。だからね、そして言い続けたじゃないですか、1年間ぐらいね。だすぐ治らなかったもんね。ところが完璧に治ったんですよね。治っただけじゃなくて知能が遅れると足が悪くなるって言ったのにね、秋元家ではありえない足が速くてリレーの選手をずっとして、で今はね、ベニ君ってかっこいいんです結構ね。で昔はね、典型的日本人胴長で足が短かった昔はね、今は違うんですよ。なぜそれかっていうとね、足が短くて足が速い場合はすごい勢いで足が動かなきゃいけない。分かってます？足が長ければ一つのストロークが大きいからいいけど、短いとスッスッスッスッって動かなきゃいけない。つまり動かなくなると言われた足がものすごいスピードで動いたってことなんです。これはすごいなと思いますね。あとそれから、ね、頭も良くなったわけでしょ、ね、国立の大学にまで行きましたよね。で、何かというと完璧になったわけですよね。で、からし種の信仰を持ちた。で、私たちもその告白する、神様によってはそのことを解き放つってことが大事なんですけど、霊が絡んでいる場合には断食がすごくな力なんですね。それをするためにね、今日から断食始まるんですけど、皆さんの周りに霊的な問題を持っている方がきっといると思うんです、ね、全部霊的にしちゃいけませんよ、ね、本当に病気の場合もあれば霊が絡んでいる病気、救いに関して救われていない場合に、なんかいろんなことにつまずくこともあるかもしれませんが、ね、霊的な場合はね、他のことを言うととってもいいしね。なのにキリストのことを言う話でパンと跳ねる人、あるいはね、キリストの話聞いててとってもいいけどね、じゃあ信じるったらそれはいいって言って、なんかこうもうそこになると当然こうなる人はね、 多くの場合に霊が絡んでいる場合が多いんですよね。だから全部とは言いませんよ。でその霊的な問題だなって思われる場合には、本当に主の言葉をもらって語ることが大事なんですけど、そのためにはね、力がいるんですよ、霊的な。でそれはね、断食するときには、ね、やっぱり力がある。こういう、ね、祈りと断食が出ていきませんって書いてあるからね、はっきりと書いてあるでしょ。祈りと断食が出ていきません、悪霊のことですよね、出ていきませんって。で皆さんね、たくさんすればいいってわけじゃありません。あなたのできることを神様の前にして神に働いていきましょう、ね、だから一食であっても、もちろん三日全部であっても断食をして、そして本当に神様の前にその言葉をいただいて、それを告白する、ね、この子は解放される、この人は救われるって、ね、この人はこう、こういうふうになるって、ね、神が与えられた言葉を、ね、語っていくってこと、とっても大事だということね、覚えておいてほしいと思います。今日はここまでにしておきたいと思います。天のお父様、御言葉ありがとうございます。受けたという信仰ということに関して共に学びましたけれども、どうぞ私たちが今日から断食に入りますが、ただ断食するというんじゃなくて、本当に具体的にあの人のこの人の救い、解放、癒しを真剣に求めながら、神から言葉をいただいて、その言葉を受けたと信じて告白し、語っていき、解き放っていくことができるように、その情緒を具体的に見ていくことができるように、そのためにも断食を通してあなたが力を与え、神の技を表していってください。